使徒言行録の4章の初め1節から22節までのところです。ここはその内容そのものは読んだらですね、まあ分かるようなことですが、まずですね、使徒たちが述べ伝えていったのは一体何だったのかということがここでもはっきりと書いてあります。それは復活ということだったんですね。普通キリスト教っていうと教えっていう字を書きますから、イエスのいろんな教えを広めるっていうことを思うと思います。けどこのキリスト教のですね、この出発点というのはそういういろいろなイエス様の教えを広めたというのではなかったわけなんですね。これで見たらわかりますね。イエス様はこんなふうに教えました、そういういろんな言葉をいっぱい教えたんじゃなかったわけなんです。そういうこともほとんどの人はあんまり知らないわけです。キリスト教っていう名前、これは中国の訳から来たわけですね。他の、まあ、英語でもキリスト教、クリスチャンティーチングという言葉はないんですね。そのことは使わないわけです。クリスチャニティ、アニティっていうのはキリストの本質っていうふうな意味なんです。まあ、そういうことでですね、中国の影響から儒教とかですね、仏教とかキリスト教とかフイフイ教とか、そういうふうに何でも中国では教えなんです。一番大事な中国の儒教ですね、伝統的な教えでは、生きていることもわからないのに死んだ後のことはどうしてわかるだろうか、わからないっていうことを孔子のあの論語にも書いてあるぐらいです。まあ、そういうことでですね、死んだ後のことか霊的なことをほとんど全く書かないっていうのがあの孔子だったんですね。まあ、その影響を非常に強く受けて、教えがだから一番だというふうなことであったわけです。だからこのキリスト教というのは教えなんだと、ありがとう教えなんだというふうに思ってしまう人がほとんどなわけですね。でも実際はそういうことではなくって、まず復活ということが本当であったと。これどうしてこういうあれことを非常に強調していってるかというとですね、死ぬ力、死ぬという力が一番強いわけです。どんな権力者でもですね、みんな死んでいくわけです。その最大の力である死ということに打ち勝つ力があるんだっていうことを、これをですね、イエス・キリストが自ら死から復活して証しをしたんですね。それこそ一番なわけです。だからその一番大事なこと、どんないろんなことを教えても死んでしまって終わりなんだって意味がないんですね。例えば愛しなさいとかいくら言っても、その愛する人も死んでしまって終わり、みんな消えるんであったらですね、愛する人もみんな同じように消えてしまう、ゼロになる。愛してない人も殺した人もみんなゼロになって消えてしまうんだったらですね、一生懸命愛してもみんなあんま意味がないわけです。復活をするということはあるからですね、だから愛するということも消えないわけです。愛は永遠ということ、復活ということはなかったらみんな虚しくなるんですね。これは聖書にも言われているところです。死んだら終わりだったら、いろんな悪いことをしても遊んでも何をしたって同じだということになるんですね。そういう方向のことにみんなあんまり日本人は気がついていないんです。こんなことはもうキリスト教が入ってきたらもう非常にはっきりと知られとったわけで、まあ、その歴史の中でもこれはもうはっきりそういうことはもうみんな知ってたことなんですね。ヨーロッパ社会でキリスト教入ったところ、パスカルっていうですね、中学校でも習うんですけど、パスカルの原理とかいう、パスカルの原理は必ず習うことなんですけども、それ以上にですね、パスカルは微積分学っていう後にですね、ニュートンとかライプニッツが別々にそれを見出したことのもとをですね、もうすでにパスカルが見出していたということが分かっているわけですね。微積分学の一応もとを初めて気がついたというわけです。子供の時から非常にこう天才ぶりを発揮した人だったわけですね、数学や物理。でも一方では非常にキリスト教の熱心な人で、その書いたものパンセという、あるいはただ考えることって意味なんです。フランス語でパンセって言ったら I think ということなんですね。ジュパンスっていうことなんですね。一日でジュパンスってなりますけども、でそれを考えたことという意味で パンセという名前がついているだけです。自分が思ったこと、考えたこと、キリスト教の関すること、書き留めたもの、それが死んだ後にまとめられたわけです。その中にもですね、復活があるかないかも決定的に重要なことだと。もし復活ということはないんであってですね、悪も悪人も善人も死んだら全部消えてしまうんであればですね、一切の道徳的なこと意味がなくなる。今言ったようにですね、人を殺しても愛した人みんな同じようにゼロになってしまうんだったらですね、意味がないわけですね。殺しても同じになるわけです。だから殺すなということも意味がなくなってくるということなんです。まあそういうふうにですね、これはキリスト教から来る、まあ、はっきりした結論なんです。でそんなことみんな気がつかない、あるいは気がつこうとしないわけなんです。そのこと本当に考えたら、なんかどうしても復活がなかったらですね、みんな消えてしまうんであったら、これ、殺しても同じじゃないかということになってしまいますので、そういうことあまり考えないようにしているわけです。そういう意味でですね、非常にこの復活というのは重要なんです。で死に至らせる、死なせるような力っていうものはですね、医学がどんなに発達をしてもこれはできないことなんです。そういうふうに考えて分かる通り、もし医学がですね、人間の寿命、病気がだんだん少なくなって200歳までみんな生きたらどうなるかというと、たちまちですね、食料不足になるわけです。みんながさっさと死んでくれないとですね、全部が200歳も300歳も生きたら人でたちまちいっぱいになってしまって、もうたちまち、そういうふうなこともはっきりしていることです。そういう意味でですね、人間は年が来たらみんな死ぬようになる、まあ、なってる動物もみんなそうです。そうでないと食べ物がなくなるんですね。まあ、そんなふうなこと で、ありますけれども、死んで終わりではないということなんですですね。死という力に打ち勝つ、それ以上の力があるっていうことが、この復活というの核心、中心にあるんですね。だからこのように非常に重要視されているわけです。まあ、そういうふうに、こんなことは関係がないと、キリスト教だけが何か言ってることなんだというふうに思ってる人がほとんどであるからこそですね、この復活の方がクリスマスよりも本当ははるかに大事なことなんです。復活ということは新約聖書の至るところで出てくるわけですけれど、イエスが誕生したということはルカの福音書とマタイの福音書、たった2つの初めの少しだけしか出てこないんです。それだけ見ても重要性が決定的に違うんですね。イエスが生まれただけで復活しなんだら、ただの人なんです。復活をしたからこそ、それは神の力がある。死に打ち勝つ力を持っていたという証拠に、証明になって、実際にその復活したキリストがパウロにも働いて、キリストを迫害しとった人を根本から変えたのも復活したキリストだったんですね。生きておったキリストではないんです。私もそうですね。私が一体なぜに変えられたのか、突然。誰も私に言われた人はいないんです。言った人はいないわけです。一生懸命言われたり、権力でやっつけられたり、釈服教え込まれたわけではないわけです。私にこう働きかけたのは、これは復活したキリストであり聖霊様だったわけです。それがですね、全く他の人間と無関係に突然働いたということで、死んだ人ですね、柳原忠夫というもうすでに死んでいた人の本ほんのわずかで私は突然変えられたということだったんですね。そういうふうにこの復活を述べ伝えるっていうただ一言なんだけど、これは非常にそういう意味で、まあ、永遠の重要性を持ってるんです。で、罪の許しっていうのもこれ決定的ってのはどうしてかというと、これと深くつながってるんです。罪っていうのは死に至る力だ。神様の真実や神様の正義に反することを罪というので、その罪のままでは人間みんな滅んでいくというんですね。まあそれはすぐに分かるわけです。人間そのもの滅ぶ、人間に根ざした考え、そのみんな消えていくわけです。だからですね、この永遠の命をもって復活をさせる神様と結びつけるために、罪を除く、復活をできるようにするために罪を除く、そのためにイエス様は来たわけなんです。ですね。 まあ、そういうふうにこの十字架と復活というのはこの2つですね、キリスト教って言われるものの中心がそこにあるんです。人間みんな、私も含めて全部の人で、どんなに道徳的な人でも有名な人、みんな同じ、本当不思議なのが同じなんですね。心の奥まで見たら何かこう自分中心で、本当の正しいことや愛や誰も行うこともできないわけなんですね。どうしてもそれができない。それでそれをまあ罪というような名称で言っているわけです。だから正しい神様の在り方から外れることを言うわけですね。でそのままではもう滅んでしまうので、その罪、正しい在り方から外れてしまうそのものを、取り出して身代わりに追って滅ぼしてくださったと。そのために十字架ということですね。私たちの人間の罪を担って死んでくださった。そして誰でもがただ信じるだけでその罪というものがもうなくなる、正しいよと言ってくださって復活の力をいただけるようになったと。だから信じるだけでよみがえる、永遠の命と言い換えている。ヨハネはヨハネ福音書ではその復活する力のことを永遠の命と言っているわけですね。信じるだけで永遠の命をいただけるんだということで、これも復活と結びついているということです。まあ、そういうことでですね、今日は最初罪の許しという言葉が出てこないですよね。復活という言葉で一番根本のことはまずこう出てくるわけです。そしてその少し後からこの十字架の罪の許しということも出てくるわけです。それほどですね、キリスト大きなところから見ているわけです。一つ一つ何とかしなさい、こうしなさい、こうしなさい、その教えがキリスト教の本体中心ではないわけです。で、復活したキリスト様の力をもらったら初めて隣人を愛するということ、正しいことを行うということも、それは少しずつだんだんできるようになるということなんですね。はい。まあ、そういうふうに、どうしてこのように復活を述べ伝えるかっていう、ここはそういう意味があるわけです。それからもう一つは、次。ただその復活を言っただけで、人を傷つけたり、暴力を振るったわけでないのにですね、囚われる。これも不思議ですよね。五節から次。その当時のユダヤ人の重要な社会的な人物。今言った国会議員のような人ですね。ユダヤ人のそういう会議の議員、長老っていうのはこういう社会的な政治的ないろいろな指導者たち、それから精神的問題の中心になる旧約聖書の真理を教える、これが律法学者だったわけです。そういういろんな面で有力な人、さらにこの6節の大祭司っていうとですね、我々はあんまりこうとはっきりピンとこないんですけど、まあ、日本で言ったら宗教的な政治権力を持ってたというと、天皇みたいなような存在がこの当時の大祭司だったわけです。そういう一番のですね、ユダヤの国の有力者、力ある人たちが集まってきてですね、そして人たちを捕まえてきて、何の権威によって、また誰の名によってああいうことをするのか、要するに復活を述べつつ誰るのかという。このことを見たらですね、ただの漁師なんですね。ペテロとヨハネとは全くの魚を取る人だった。たった3年間イエスと一緒に従っただけで、本来ただの漁師なんです。もう全然社会的にもですね、力も何もない。その人が不思議なことにですね、そのユダヤの国の一番の権力ある人、社会的な経験も政治的経験もある人、宗教的なこの律法学者というと祭司とは別のタイプの人です。祭司っていうのは大きなあの神殿ですね、ヘロデが40年もかかって作っている、その神殿を中心にした宗教家なんです。一方律法学者っていうのはそういうふうな大きな神殿と関係なくですね、街道に集まって行ってですね、人々に直接教えてたわけです。そういうありとあらゆる指導者層たちがですね、動いてくる。そのぐらいの力をですね、ただの漁師二人が持っておった。持つようになったんですね。 これはキリスト教の非常に不思議な力、不思議な力を表している。でそういうことがずっと今日まで2000年続いてきたんです。神様のこの復活の力をもらったら、全然権力も何もなかったもですね、その国の有力な権力者たちも無視できない。それを何とかして黙らせようとして、たくさんの権力ある人がいっぱい集まるほど、集まらせるほど不思議な力が出てたということです。これがさらに非常に大きな規模になって、後にローマ帝国のですね、広大なあの地中海全域、ですね、まだフランスとかイギリスとかドイツとかいろんな国がなかったわけですけれども、地中海全域のさまざまな広大な領域を支配したローマ帝国、ものすごい権力も武力も、まあ、富のお金の力を持っていた。そういう全体がですね、まあ、奴隷とか貧しい人がいっぱいおった、そのキリスト教を迫害して泣き物にしようとして全力を挙げて、まあ、襲いかかろうっていったわけです。それぐらいですね、見たらわかるすごい力があったわけです。まあ、そういう力でこの世界を2000年間次々と、まあ、変えていったということですね。確かに、まあ、そのキリストの力以上のもの、本当に全く比較にもなるようにならないぐらい大きな力であったということです。私たちが2014年とか言って全世界でそれを使うのも、キリストの不思議な力の一端でもあるんですね。キリストが一応誕生したということから、全世界がですね、年代を数えるのにそれをみんな使っているわけです。イスラム圏ではイスラムのムハンマドに関係した年号を使っても、それだけでは相手に通じないから両方使わざるを得ないわけですね。でそういう意味で全世界でやはりこの年時間を数えるときでも、いやおうなくキリストのことを、どんなにキリスト教を無視しようと思う人でも現代では使わずにはおれない、ね、例えば平成なんていうふうな言葉は、今の天皇が死んだらその名前になる、平成天皇だ。今は平成天皇って言わないんですよ。金城天皇とか言う、誰も言われませんけどね、天皇陛下とかいう言い方をしますが、死んだらあれは平成天皇って、だから平成ってのは天皇の個人の名前なわけです。個人の名前を平成何年なんとかいうふうなことは全世界でどこもしてないんです。前から言ってるのに、それを非常に考えたらですね、愚かなことだからです。学校でも校長さんが変わった、その学校の文章全部、その例えば吉田校長になった、吉田元年とすると、この学校だけは吉田三年とするんだと、そんなことを言い出して頭おかしいと思われるんですね。徳島県で飯泉という人が知事になった途端に、徳島県の全ての文章飯泉3年飯泉4年というふうにするんだ、そんことをやっぱり同じように頭おかしいと思とか、日本全体をそれをしているわけです。今の平氏天皇さんもこのうちに亡くなりますよね。だからものすごいたくさんの文章、そういうコンピューターが、ね、全部莫大な費用を使って変えなきゃいけないんですよ。そのような愚かなことは全世界だからしていないんですよ。その明治政府になってそのことをやりだしたんです。江戸時代まではこの名前をつけるんではなくって、天皇の気まぐることが迷信で、地震が寄ったと、飢饉が黒船がやってきたから縁起が悪いから変えようと、で次々とそういうふうに変えていったんです。天皇個人の名前を年号を呼ぶのにつけたりはしなかった。それは明治になってから天皇を神として崇めさせようとした関係から、それをすぐに作ったんです。そして今度の自民党の新しい憲法草案にも、元号法案、元号を使うというようなことを書いてあるわけですね。まあ、そういうふうに全く見当違いのことを、まあ、残念ながら日本の圧倒的な人はやっておるということなんです。それぐらい、まあ、無意味なことを思う。学校でもそうですね、平成用の使わされてるはずです。私が教員でやってた時には、今言ったことを詳しく文書に書いてですね、原稿して何十ページに書いて調べ上げて、根拠も上げて、そして教員に配布して、そして平成ってのはこんな意味があるから、無意味だから、これは使うべきじゃないということで、私は職員会で宣言をしてですね、言ったわけです。でそれでも一部の先生が、吉村先生はキリスト教だから言うんだろうと言って、職員会で反論してきた、あと徹底的な私が言ったわけですね。私は年上だったけど、そしたらその全然反論もできないわけ、それ知らないわけです。何にも読んだことはないから。 きちんと文書の証拠を挙げて、これはどういう意味か、歴史的にどういう意味で使われたか、全世界どこもやってないと切ってあげたら、もうその人、そんな風に私と公然と反対した人でも何にも反論ができなくなったんです。で、その学校全体が次第にそういう風になっていったわけです。まあ、こういう風にですね、そういうみんなが当たり前というようなこともですね、実は天皇を神とするっていうことを明治政府がして、そして足軽とかですね、下っ端の武士たちが天皇の名前を借りて政治をしようと、かつての大名を自分の支配下に置いてすることになったわけですね。明治政府っていうのは下級武士の集まりが天皇の名前を借りて、かつての自分の殿様を支配するようになっていったわけです。そういうことのためにしたわけです。まあ、不意にこの何が一番大事かっていうことに関しては、もう本当に大きな間違いが今日でも日本ではなされているということです。それからですね、こことももう一つ関係したことを言いますと、そういう大きな権力者がこのキリストの真理を壊すと廃止しようとする力が昔から働いておった。考えたら何でもないようなことですね。イエス様復活したんだっていうことを本当に経験したから言ってる。何にも悪いことない、人をやっつけたり結んだりしたわけじゃないのに、酔ってたかってこういうふうにその真理を消そうとするわけです。泣き物をしようと、そういう力が働くっていうことなんですね。それはこの世界の一番の中心的真理だから、それをサタン的なものが酔ってたかって壊してしまって、泣き物にしようとする力が働くということなんです。で、イエス様が死んだ時に墓、大きな石灰岩の穴なんですね、そこに入れた大きな石という蓋をしたわけです。万平も見張っていたわけです。もしそこからですね、ほっといたら誰かが復活したとか言い出して宣伝したら困るというふうなことで、大きな石を持って蓋をして兵士までおった。それでも、まあ、イエス様はもちろん蘇って来られたわけです。だからその死んだ時から復活ということをですね、知らせないように蓋をする。蓋をするということがずっとあったんです。で、その後もこういうふうに、この真理を言おうとしたらそれを蓋をさせると。あるいは滅ぼしてしまうという力が働くということなんですね。でもそういうふうな真理に蓋をする力をもちろん勝利させるものが聖霊の力だったということで、8節にあるようにですね、まあ、こんだけ権力者が寄ってたかって圧迫したらですね、普通だったのは恐れて何にも言えなくなるはずなのに、たとの漁師だったペテロがこの、8節でありますよね。その時ペテロはですね、怯えて恐れて声も出なくなったんではなくって、聖霊に満たされたからですね、こういうふうにはっきりと証言することができたってことです。彼に別な勇気があったわけではないんですね。いろいろ反論するような知恵があったんではない。ただ聖霊に満たされたらこのようにですね、どんな人でも不思議な力を発揮するっていうことなんです。これがキリスト教が広がっていくところの一番の中心になっていったということですね。で、こういうふうに言ったわけです。そして、誰の権威によるかというと、題はイエス・キリストの名によって、名っていうのはその本質。だからイエス・キリストによってと同じ意味をこういう名によってとよく使ったんですね。誰の力によって、誰に認められてきたのか。要するに弟子たちはイエス・キリストの力によって、イエス・キリストの権威によって認められたんだと言ったわけです。そしてこの12節で、これはっきり言ったんですね。この当時はですね、ユダヤ人の律法を中心としてだから、律法を守ることで救いが得られるというふうになっていたのをですね、それを変えて、イエスをただ信じるだけで救われると。律法と関係なくですね。だから、今の私たちにはあまり想像ができないんですけど、ものすごく 大きな転換だったんです、根本的に。ですね、立法を守らなければ、割礼をしなければ救われない、滅びるんだ。と長らく言われてきたのに、ただイエスをこの復活したということ、この神様を信じるだけで救われると。まあ、そういうふうにですね、他の誰によっても本当のこの救いは得られない。この頃次第にですね、他の宗教も同じだ、平等だとか言い出すような主張もいろいろ出てきたりして、だんだん混乱をしてきている人たちも多いんです。けども少し考えたら分かる通りでですね、宗教もいろいろあって、例えばみんな宗教同じなんだったら、オウム真理教も宗教なんですね。ああいう宗教とですね、こういうキリストの本当の真理と同じはずがないわけです。だから統一教会もそうです。統一教会も嘘を言っても構わない。安いものをですね、高く売りつけても構わない。なぜかっていうと、文鮮明さんのものなんだと、みんな。だから文鮮明さんのものだから嘘を言ったってところで高く売りつけても構わないんだって、そういうことを私もいろんな人と統一教会に話もしてありましたけど、びっくりするようなことをですね、そんなような宗教ははっきりこれ偽物なんですね。まあこれはエホバの証人が一番分かりにくいけども、はっきりそれは間違ったことを言ってる。その内部のこともいろいろ私もよく知ってるんですけども、そういうことを見たら分かるように、すぐにですね、宗教はどれでも同じはずがないわけです。当然それは比較より価値があるもの、より価値が少ないものが当然あるわけです。あのイスラム教、あれもイスラム教ですね、ああいうふうに爆破したり、突然電車とか列車を爆破したり、そういう彼らの原理主義に立つあの宗教が尊いはずがないわけです。もちろんイスラム教であんなことは決してしないって言うと、もちろんたくさんおるわけですけど、ですからああいう爆破もですね、当然だとするような宗教的な立場のそういう宗教と、こういうキリスト教の本来と同じであるはずがないわけですね。ですからどの宗教もまあみんな同じように尊重しますよというふうなことは、はっきりこれ間違っていることです。当然ですね、より優れた宗教、より劣った宗教というのも当然あるわけです。だからこういうふうな根本になる教え、経典、それをよく調べないといけないですね。その入っている人だけ見てもわからないことがあるわけです。キリストの教えが本当に素晴らしい、キリストのこの内容が聖書。けど信じてると言ったって、赤ちゃんの時にですね、水の洗礼を受けても、あ、自分キリストなんだって言ってる人もヨーロッパ、アメリカでおるわけなんです。まあそういうこともあってですね、我々この内村鑑三は特にやっぱり聖書、神の言葉を本当に深くですね、やっぱり学ぶ、研究しなければならない、方針と間違っていくっていうことってわけですね。でその結果、私もですね、本当に救い、本当のこの、まあ、人間の本質である罪からの救いというものはやっぱりキリストだと、他のものではどうしてもこれは本当に救われないと私も現代でもはっきり思うわけです。で、まあ、こんなことをですね、はっきりということができた。で、まあ、二人、無学の方でただの人って書いてありますね。13節でも、議員やその有力な者たちはペテロとヨハネ、これ漁師だったんですから、ただの漁師の大胆な態度を見て、二人が無学な人、文字も書けなかったんじゃないかと言われている。当然ですね、今でもですね、インドネシアとかインドネシア、たくさんの文字が読めない人もおるぐらいですから、2000年前この漁師をしている人は文字を読む必要がなかったわけですから。で、イエスと一緒にいたものだと、ごく普通の無学の人だと、大胆な態度、こういったことは今でもだから私たちがそのまま当てはまるような、大多数の人は無学なもの、普通の人ですね。特別な天才、ノーベル賞をもらったり、そんなことをする人はごく一部なんです。でイエスと一緒にいるということも、これも私たちが望んだらできるわけです。イエス様が言ったように、二人三人私の名によって集まるときにはイエスはここにおるっていうんだから、この集まりもですね、イエス様の名によって、イエス様を目的として集まったものだから、目には見えないけどここにいてくださっている。 そういう意味でイエスと一緒におるということは今でも可能になっているわけです。そうすればたとえ学がなくてもですね、ただの人であっても不思議な力はいただける、そういうことを今も当てはまることになるんですね。そしてこの十節は旧約聖書にあった言葉ですね。家を建てる者、要するに国や民族、支配者とか力ある人、お金持ちとか、会社を経営する、今で言えばですね、大会社の社長とかいう政治家とか裁判長とか裁判官、そういう家を作る支配しているような有力な人が捨てた人が不思議にですね、大きな家の、あるいは国家民族の親石、支える石になったんだと。こんなふうなことは考えられないようなことですね。イエス様は実際にその当時のことと同じように祭司長や律法学者や民衆からも捨てられたんだけれども、不思議とですね、あらゆる民族の一番のやっぱり親石になったわけです。今もそうです。キリスト教の集まりには何千人も集まるような大きな教会も外国ではたくさんあるわけですけど、日本はたった 1% がいない。で、まあ、こういう集まり、小さな集まりはあちこちあるわけです。こういう集まりでもその意思と親意思はイエス様なんですね。あるいは大きな何千人の教会もやっぱりイエス様なんです。でこれはどこに書いてあるかというと、これは実は詩編にあるんですね。詩編、旧約聖書の詩編をちょっと見てもらったら、118、詩編の118にあるんですね。旧約聖書の958ページです。958ページの上の段、左端です。958ページ、22節、958ページの上の段の22節、詩編の118の22、22と23にありますね。家を建てる者の退けた石がこの隅の親石となった。それは人間の技ではなくて主、神様の技で、私たちには驚くべきことだって。これが書かれたのは、もうはるかに昔なんですね。イエス様より、少なくとも500年以上は昔なわけです。そういうはるかに昔にですね、言われたことが少なくとも500年以上も後になってこのように本当にキリストによって実現した。この旧約聖書の詩編っていうのはですね、これはしばしば今までにも言っていたけれども、単に人間の感情を表したいうものでないんですね。そんなんだったら聖書に収まれるはずがないわけです。人間の悲しみや怒りやら、あるいは恋人同士の感情とか、そういうような歌うんだったら入れる必要がないわけです。これは不思議なことに、聖書の場合、この詩編、この聖書だけがですね、全世界の他の詩集と違って、人間の一番究極的な苦しみ、あるいは究極的な高められる、そういう状態を神様から示されていってる。それでですね、この最も大事な真理、究極的に高みに引き上げられた人はこれなんです。支配者から捨てられた人が親石になる、そういうのが究極的に最も高められた人の姿なんだ。これはキリストだったわけですね。 書に預言書にもなっている、預言書にもなっているという、まあ、そういうふうに、それで詩編っていう、詩というと普通は人間の感情だと思うのに神の言葉になっているんです。ですね。人間の感情を歌ったものはなんで神の言葉なのかというに、私も初めの頃はちょっと不思議だって、誰もそんなことを説明もしてもらったことはなかったからですけども、まあ、後になってはそういうことをはっきりしてきたわけですね。まあ、そういうことで、これも現在でもそうなんです。本当に真理を持っている人はですね、この世が本当にいろいろ敬ったり、まあ、しないんです。場合によっては捨ててしまったりするんですね、多くの場合。真理でないものを持っている、目に見える力を持っているものを敬われる。これはノーベル賞でもそうです。オリンピックで金メダルをもらった。野球でですね、ホームランを何十本打った。相撲で何回も優勝したと。これは誰でも目で見える。真理と別に何の関係もないことですね。そういう特別な能力を与えられた人、真理と関係がない領域で、そういう人は非常にですね、この精神的な真理って意味ですよ。精神的な真理と関係ない領域では非常に有名になったり褒めたたえられてしまうけど、究極的なこの真理をしっかり持った人っていうのは歴史を大概やっぱり迫害されてるんです。ソクラテスもそうだったわけですね、それは歴史上のいっぱいの迫害もそうだったわけですけれども、まあ政治家でもですね、しばしばそれは迫害をされてきた、その真理を言ったりしようとした人ですね。はい、まあ、そういうことで、この詩編というものがその預言書でもあるという、神の言葉でもあるというのがこういうところでもわかります。 でどうしたかというと、次ですね、嘘であったらですね、これを本当に対応してどうこうできたけど、癒された人が、足を癒された人が本当にそばにおった、キリストの復活の力で癒した、その証拠がそばにおったから言えないということで、どうしたかというと、もう、キリストの名によって復活したよと言うなと、そういうふうに言うとこしかも今のところ仕方がないというので、18節でですね、今後決してイエスの名によって、イエスの力をもらって話したりとかいうことを言ったらするなと、とその当時の国の最高の権力者たちが命じたんだけれども、ペテロというのは非常にこの点大胆であってですね、人間に従うよりも神に従うことだ、神に従わないで人間に従うことは正しいかと考えてくださいと、見たこと聞いたこと、これ本当のことなんだから語らずにはいられない、まあ、大体福音宣教ってそういうことなんですね。組織から命じられて、オウム真理教とかですね、まあ、場合によっては創価学会も以前はそうだったし、エホバの証人もその典型でもあるんですね。組織からそれ命じられてですね、そうしなきゃダメなやということで一生懸命なってする、そうしなきゃ滅びるんだと言ってですね、もうその時世の終わりきた時にみんな塵になってしまうと、だからしなさいというふうなことでせき立てられ、命じられてするけど、本当の信仰のあり方はこういうふうに直接ですね、神様から真理を経験させられて語らずにはいられないということで言うわけですね、まあ、そういうことでこういうところに、人間が作った決まりよりもそれ以上のものを知っているときにはですね、そんなことを言う、おいてですね、その代わり自分も迫害されるかもしれない。それでキリスト教っても確かに続いてきたと。私もですね、初めての高校教員になったところで、放課後あるいは授業の中では時々ですね、社会的に大きな事件が起こったりすると、そういうことに関連付けてこの聖書のことを少し言ったり、もっと詳しいことを知りたい人は放課後に来なさいと言って、それで集まりを続けたわけですが、その時にだんだんと創価学会の属する子供が来とったわけですね、最初の学校。そして、あると教頭に呼ばれてですね、吉村先生、創価期日は校長に、県会議員、創価学公明党の県会議員から言われて、お宅のところの吉村っていう先生が何かキリスト教特定の宗教のこといろいろ言ってるっていうじゃないかと、やめさせなさいというですね、 ほんで私も教頭室に呼び出されたわけですね。文校だったから教頭だったわけですけど、それで私はどうしたかっていうと、それは覚悟の上、覚悟の上で言ったこと、そのこと言われて辞めるんだったら何もかしないわけです、ね、してたらそれは言われるだろうと。でほんなら私が言ったり、書いたりしたことでどこが間違っているんですかって言ったわけですね。それは次の学校でもこういうことが起こったわけです。またその次の学校で文章配布してたわけですよね、先生方にも。私は先生方にも配布している、どこが間違っているんですかと。私が生徒たちに話した中のどこが間違ったことを言ったんだと。間違ったことだったらそれはもうお詫びしてですね、訂正しないといけない、間違ってるね。もし私が間違ったことを言ってなかったんだったらですね、聖書に書いてあると何書いてある関係ない、どうしてそれが悪いのか、私はやめませんって言ったわけです。だから校長さん、教頭先生も校長先生も見解の人でもですね、生徒でも、私が言った中でどこが間違って、これはっきり書いてくださいって言ったんですね。そうしたらまあこれは書けないわけです、そんなことですね。そう言うたら私は黙るかと思って言ったわけですけど、まあ、それで私は同じように続けて、もちろん放課後もずっと続けて4年間この学校で4年間おったんですけども、そういうようにですね、本当に真理であればですね、やっぱりその真理ですというわけなんですね。そしたらそれに相手もですね、もう言い返しができない、できないけど何か別の方で私が何かでミスをしたり間違ったりするとというか絶えず調べて付け狙っているところがあるわけです。で絶対に、まあ、出世っていうのはできないということです。初めから私出世するために言ったんじゃないか、むしろ地位が低い方が生徒を集めることができるんですね。理科室でいつも折れるから。で私は一番地位が高い仕事っていうのは教務、教務課っていうんです。どこの高等学校教務課を経験しないと決して教頭とは校長になれないんですけど、私は最初の学校も次の学校また次の学校も教務課になってたんですね。まあこれは私も若くてですね、まあ臨時教員一切しないさっといきなりもう合格したし、まあ、成績も良かったということで、だけどそれわざわざ下ろしてもらった。整備とか保険とか図書館で一番、まあ、末端の役に下ろしてもらったんです。でも2年もかかって3年もかかって下ろしてもらったことがあります。それはそうしたら理科室でずっと折れるんです。それで生徒がいろいろ相談に来たり放課後の習慣にできたんですね。でそのそういう理科室で折った時にもういよいよ卒業の前にですね、ポイントギドクの中川さんもある非常に難しい問題で相談に来たんです。私がもうそれで生かしていなくて職員室でおったら決して来られないんです。そんな話ができないんですね。それで今もう中川さんもありなんで、中川さんの旦那さんもそうになってですね、中川さんお母さんもそうなって、それから中川さんの弟さんの奥さんも美容室でそうなったわけです。娘さんも、まあ、そういうふうに次々と広がっていった。そういうふうにもし私が生かしていなかったですね、そのまま教務室でおったらそのこと なかったわけですね。それがあちこちであった。ですからこの正しいことであったらですね、たとえ一般的な常識がそんなやめしまいと言われてもはっきり言うと、それでキリスト教って確かに広がっていったということがあるんですね。もちろんそんなふうな、まあ、やり方だけじゃなくていろんなですね、黙って、良きことをするとふとなんかで誰かがですね、あの人はキリスト教だというんでキリスト教に関心を持つ、関心を持つ、もちろんそういう静かなですね、生き方をする方々ももちろんいろんな人がおるわけです。花にもいろいろあるようにですね、いろんな咲き方がある、私の場合はそういうふうに示されたからこういうふうにですね、あなた方に従うよりも神様に従うと、真理に従うということでですね、まあ、出発点の学校からそういうことで、まあ、続いてきたということですね。はい、これはまあ私の経験ですけど、まあ、誰しもこういう側面はまあ必要なわけですね。人間的なことよりもやっぱり神様に従おうという気持ち、江戸時代のたくさんの迫害もそういうことために起こったわけです。やめなさいって言うとすぐにやめるんだと、それは誰も迫害なんてないわけです。その代わりキリスト教っても広がっても伝えもられなかったわけですね。はい、まあ、今日はそういうことでですね、これは過去の昔物語でなくってこの復活を伝えるという現代の私たちにとって本当に必要なことは、復活、死んだようなものが生き生きとして力を与えられるということなんですよね。蘇った、これはみんな必要なわけです。死んだような状態の緩慢な人いないわけですからね。誰でもやっぱり生き生きしたものが欲しい。その一番深いところでその要求に応えるものがこのキリストの復活の信仰であり、復 活の力だということなんですね。はい、それでは